もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、どうも。
はい、最初に年齢を教えてください。
32歳です。
32歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
38歳。
はい。お子さんは？
3人います。
はい、わかりました。それで、どんな相談ですか？
実の父親の、
はい、
再婚相手に、ちょっと実家がちょっと、はい、取られちゃいそうので、実家の
再婚相手というのが何歳の方ですか？
68です。
およそ。お父さんは？
65です。
それでこの再婚相手に取られてしまいそうっていうのは具体的に言うとどういう話ですか？
先日何年かぶりに、実家に帰省したら、
はい、
今まですごい質素倹約な父だったんですけれど、
うん、
奥さんの持ち物がちょっとブランド物とか車とかそういうものがすごい派手で、
はい、
地元にまだいる兄弟の話では、
うん、
パチンコもギャンブルもやるし、
うん、
はい、で実家の方もちょっとその再婚相手の、
うん、
前の旦那さんとの間の子供を家にあげちゃってたりとかして、でその嫁とその子供とかも割と自由に出入りしていて、
うん、
でその子供たちも割といい車を乗っているっていう感じで、でもなんかこの前帰った時も父の財産はあなたたち兄弟に残す財産はないから、
うん、
死んだ後でも請求しないでくれっていう言われ方をしたんですね。
あなたから見るとこの実家に行ってみたらっていう、こう驚きというか面白くないっていう気はあったんですか？
ありますね。腹立たしいっていう気
もあるよね。
はい。
で、そのあなたのお母さんと離婚したのは何ですか、原因は？
その再婚相手とずっと不倫っていうか、
はい、
していたみたいで、私もまだ子供だったのでその辺の詳しい事情はよくわからなかったんですけれども、
はい、
はい、でその母と離婚してから2年後くらいにすぐ再婚して、
うん、まあそうすると、まあなたとするとこの再婚相手の人は、まあ、当たり前の話ですけど自然の感情として面白くないですよね。
あ、そうですね、はい。
でしかも自分のお父さんがその人に贅沢をさして、またその人の子供がそのあなたから見ると、まあ、自分の家のような感じの家のが自分の家でなくなっていると。
そうですね、自分の実家がもう完全に再婚相手と再婚相手のその子供になんかいいようにされちゃっていて、ね、なんか父もなんかあんまりそれに口出しできないような状況が出来上がっちゃってたっていうのがこの前何年かぶりに
行った時の感じということですね、はい、
まあ、
非常にその、
はい、
まあ、不愉快で怒りを持っていると。でこういうことが通るのかどうかっていうことですね、
は
い、
そうですね。それでその再婚相手の子供もにそのうちの父の財産が取られちゃうんじゃないかっていう
ことですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしてるので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
もしもし。
もしもし。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい、ですね、はい、まあ、あなたのお母さんとお父さんは、
はいはい、
何年前に離婚されたんですか？
17年くらい前です。
でそれから2年後に今の方と再婚されたってことなんですね。
はい。
そうするとそちらの結婚生活は15年ぐらいっていうことですかね。
そうですね、はい、はい。
その連れ子として入っているお子さん。
はい、連れ子としては認知してないです、うちの父は。
うん。連れ子として認知するっていうのは、まあ、言葉としては全くおかしな言葉なのでね。
ああ、はい。
要するにその再婚された人のお子さん。
あ、はいはい。
その人は何人ですか？
子供は2人いるんですけれども、
ええ、
うちの中に挙げてるのは1人です。
あ、その人いくつぐらいの人？
34です。
男の人。
男です。
はい。でその人の結婚してる相手も家にいるってことですか。
はい。
で、あなたご自身はね、いつお家をお出になったんですか。
うち出たのはもう高校生くらいの時に、もう全寮制の学校に通っていたので。
はい
はい。
あなたはご兄弟の何番目ですか。
3番目です。
ご兄弟、あとは年上の人しかいないってことですね。
2人と、あと妹が2人います。
あ、そうなんですか。そうすると、はい、5人兄弟。
はい。
全部その離婚された、あ、お母さんのお子さんってことですね。
はい、そうです。
はい。で、実家にお住まいだったのは、まあ、高校生頃っていうことですよね。
その前までです。あ、はい。
で、他のご兄弟はあなたよりも後までずっといらしたんですね。
妹はそうですね、やっぱ早くに実家出てますみんな。あ、
そうすると、はい、今の再婚相手の人が入ってくる前にもう出ちゃってるってことなんですかね。
そうです。
あ、うん、なるほどね。まあ非常にあなたがね、腹立たしく思うっていうのは分かりますけど、
はい、
ある程度なんていうか、実家っておっしゃってるけど、お父さんが住んでるお家とあなたたちとの関係は結構疎遠なんですね。
そうですね、はい。
うん、そうすると、まあお父さんからすると、まあ元の妻も出て行ってしまったし、
はい、
子供たちもみんな出て行ってしまったし、はい、自分一人で住んでいるうちというような考え方っていうのは、まあしばらく持ってたっていうことなんでしょうかね。
そうでしょうね、はい。
で、まあそこへその再婚相手の人が入ってきて、
はい、
まあ2人で結局、まあ、新しい家をね、
はい、
スタートさせたっていうか、
はい、
そういう考え方で、まあ、いる可能性はありますよね。
はい。
で、まあ15年間一緒に再婚相手の方もいらっしゃるので、
はい、
お父さんの財産っていうか、そういうものについて一緒にその形成してきたっていう気持ち、それはまあ、奥さんですから多分持ってるんじゃないでしょうかね。
そうでしょうね、はい。
で、このね、まあ、あなたとしては問題だと思うことについて、
はい、
お父さんとは話をしたことがありますか。
ないです。
まあ、非常に難しい話なんですけど、
はい、
あなたご自身がね、置かれている立場も、はい、まあ、分からないではないんですけど、
はい、
基本的には今この家庭生活をね、
はい、
現在進行形で動かしてているのはお父さんとその再婚相手ですよね。
はい。
だから、その例えば家計の在り方をどうするかとかね、
はい、
どういうふうにお金を使うとか使わないとか、
はい、
こういうことはまあ夫婦で話し合って決めることですよね。
はい。
で、もちろんそうは言ったって、まあ、無口な人やらね、
はい、
性格の強い人やらいろんな人がいるわけですから、
はい、
2人で話し合って決めてねっていう建前は建前としてね、
はい、
実際にはあの人が全部一人で財布握ってんのよみたいな家庭っていっぱいどこにもあると思うんですけど、
はいはい、
でもまあそれもね、もう一方の方が大きな問題にしないでね、
はい、
そういう生活を送っていると、なかなか周りの人がね、そういうやり方は普通じゃないよとかね、
はい、
あるべき姿とは違うねみたいなことはね、
はい、
言いづらいですよね。
そうですね。
で、はい、はたから見てね、いやちょっとそれはあまりにももう一人の人がかわいそうよねなんてね、
はい、
言うことはありますけど、
はい、
まあ言われてそういうふうに同情されてる側の人がね、
はい、
まあそれでもいいやって思ってるんだったら、もう周りは何も言えないですよね。
そうですよね。それもそうなんですけれども、あなたたちはその財産はないから、もしうちの父が死んだ時もその1円も請求しないでねって言われても、それは請求できないわけではないですよね。どうなんでしょうか。実際その相続するっていうと、奥さん半分、私たち兄弟半分、その奥さんのうちの父とは血のつながりのない子供たちも相続するんですか。
いや、それはだからね、あなたがさっき認知したことがないとかっておっしゃったと思うんですけど、
はい、
その意味は多分養子縁組をしてないっていう意味じゃないですか。
そうです、う
ん、
はい、
そうするとお父さんの子供ではないので、
はい、
相続権はないですよね。
あ、そうですか。
はい、
はい、
まあ、ただね、あの遺言書か何かをお父さんが書かれるという可能性は残ってますよね。
父がそういうふうな気持ちでいるんであれば全然いいんですけれども、はい、その父と関係ないところでお金のそういうことが行われているっていうふうなことであればちょっと許されないなっていうふうに思って、はい、
結局ね、要するにお父さんの問題なんだと思うんですよ。
はい、
で、お父さんがどうしたいかということでに、まあ、それは 100% じゃないかもしれないですけど、お父さんがどうしたいかということに沿って物事が動くように一応仕組みはね、そういうふうに用意されてるんですね、
はい、
法律上の仕組みっていうのはね、
はい、
まあ、あのそれをお父さん本人が意識しないで、そうなってることも知らないでね、
はい、
ほったらかしにしたまま、まあ、亡くなったとすると、まあ、法律が定めてある通りになるということなんですね。
はい、
で、まあ、あなたご自身はその、まあ、お父さんっていうのはそういうことから超越した存在でね、
はい、
何も気づかずにいる間に周りの悪い人にむしられていってしまって、はい、不当なことが起こるんじゃないかっていうご心配だと思うんですよね。
はい、
でも、まあ、あのここかもしれませんけど、冷静に考えるとね、再婚相手とずっと再婚してるのもお父さんだし、
はい、
再婚相手がブランドで着飾ってね、
はい、
綺麗にしてるのを見て、まあ、綺麗だなと思ってるのもお父さんだし、
はい、
それから息子を家に置くということに対してね、
はい、
まあ、少なくとも反対はしないで家に置いてあげているというのもお父さんだし、
はい、
かなりやっぱりお父さんの意思でこう今の状態があるんだということはね、
はい、
まあ、残念ですけど認めなきゃしょうがないでしょう。
ああ、そうですね、はい、わかりました。
もしもし。
はい、
あなたが成長する過程ではあなたのお父さんとあなたのお母さんとは仲ずっと悪かったんですか。
そうですね、はい。
で、おそらくあなたは今お父さんを悪くは言ってないんですよね。
はい、
お父さんにすごくその優しい気持ちを表現してるんですけれども、
はい、
実はあなたその自分の生みの父親と母親に対する憎しみはあるんじゃないの。
いやー、それは多分ないですよね。
僕は今の話聞いていてね、
はい、
本当はあなたは本当に怒りを感じてるのは、実あなたが今意識の上でよく思っているとお父さんとお母さんであって、
はい、
その無意識にある怒りをこの再婚相手68歳の女性に向けてんじゃないのかな。
ああ、そうですか。
だから何を言いたいかというと、はい、あなたの感情をあなたが正直に認めないと、
はいはい、
人間関係はいよいよこんがらがります。
あ、
本当に憎んでるのは誰ですか。
わからないですね、なんか、はい、すいません。
すいませんって言う人、電話来てから考えてください。本当に憎んでるのはお父さんお母さんです。
はい、
それを再婚相手に取られちゃうという言い方してるわけ。
ああ、
で、全部それを再婚相手を憎んでる限りあなたは自分の本当の気持ちに気づかなくて済みますからね。
うん、はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、
現実への正しい認識、それが解決の必要条件です。